My father taught me a significant
lesson. まだ若い頃、父から大切なことを教わりました。父は私が物質的なものにとても関心があると感じていました。事実、お金が手に入るといつも自分のために使っていました。ある日の午後、私は父と一緒に新しい靴を買いに出かけました。デパートの2階に行くと、父は一緒に窓から外を見ようと誘いました。何が見える？父は尋ねました。建物と空と人、私は答えました。どれぐらい人がいる？たくさん。すると父はポケットからコインを手渡し尋ねました。これは何かな？すぐに1ドル銀貨と答えました。父は科学の知識を駆使してこう言いました。その銀貨を溶かして適当な材料と混ぜると硝酸銀が出来上がるんだ。この窓を硝酸銀でコーティングしたら何が見えるかな？わかりませんでした。父は鏡の前まで連れて行き尋ねました。今度は何が見える？自分が見えるよ。父が答えます。お前を反射している銀を見ているんだ。でも自分の姿しか見えない。幕と同じだ。幕があると天の御父が用意してくださっている永遠の行く末がはっきりと見えなくなってくるんだ。父は続けて言いました。ラリー、まず神の王国、神の義を打ち立てることを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられる。父はその1ドル銀貨を大切にして決してなくさないようにと言いました。この銀貨を見るたびに永遠の行く末について考えてきました。父と父の教えが大好きで、父のようになりたいと思っていました。父は私に良い父親になる望みを植えました。父の模範に従えるよう望んでいます。モンソン大官庁がたびたび言っていることは、私たちの決断が行く末を決め、永遠の結果を招くということです。そうであれば、永遠の行く末をはっきりと見ましょう。特に永遠に父となる役割に到達することを御父は望んでいらっしゃいます。永遠の行く末を考えてあらゆる決断を下しましょう。その決断がどれほど難しくとも御父は支えてくださいます。そのような見通す力について学んだのは、12歳と13歳になる息子たちに混じって80キロを20時間以内に歩き通す競技会に参加した時のことです。夜の9時に出発し、その晩、そして翌日の大半をひたすら歩き続けました。疲れ果てた19時間でしたが、なんとか歩き通しました。家に帰ったとき、私たちは文字通り、はって家に入りました。妻である彼らの母親が用意した夕食には手をつけませんでした。下の息子は完全に疲れ果ててソファーに倒れ込み、一方上の息子は下の寝室まで張っていきました。私も痛みに耐えつつ休んだ後、下の息子がまだ生きているか確かめるほどでした。大丈夫かい？と尋ねました。パパ、あんなに苦しいのは初めてだよ。もう二度とやらないよ。私は自分ももう二度とやらないだろうとは言わず、そんなに辛いことをやり通した息子を心から誇りに持っていると伝えました。それは将来の別の辛いことへの備えになったことだろうと確信しました。そう考えながら私は言いました。約束するよ。お前の伝道中に1日に80キロも歩くことは決してないよ。よかったパパ、僕伝道に出るよ。私の心は感謝と喜びに満たされました。それから下の階にいる上の息子のところへ行き、彼の体に手を当てて言いました。大丈夫かい？パパ、あんなに辛い経験はないよ。二度とやらないからね。それから目を一度閉じてから開け、言いました。もし自分の息子がしてほしいと言えば別だけどね。感謝を伝えながら涙が流れました。私よりもはるかに立派な父親になるよと言いました。 若いのに最も神聖な神権の義務の一つが父親であることを認識していたので私の心は満たされていました。息子はその役割にも称号にも恐れを抱いてはいませんでした。その称号こそ神ご自身が祈りに用いることを望んでおられるものです。息子の父となる熱い思いを養っていく責任は私にあります。救い主の次の言葉は父親としてさらに深い意味を持って迫ってきました。子は父のなさることを見てする以外に自分からは何事もすることができない。父のなさることであればすべて子もその通りにするのである。私は自分からは何もせず、ただ父が教えてくださったままを話していた。夫であり父親となれたことに喜びを感じます。あの晩の私の望みは5人の息子とその妹に永遠の結婚、父親の役割、そして家族から私が得ている喜びをいつも見ていてほしいということでした。
Fathers,
父親の皆さん、次の言葉を聞いたことがあるはずです。いかなる時も福音を述べ伝えよ、必要とあれば言葉を用いよ。皆さんは父親の意味を毎日子供に教えています。次世代のために土台を築いています。息子たちは夫や父親の役割を果たす皆さんの様子を観察して学んでいます。例えば子供たちは皆さんが彼らの母親をどれぐらい愛し大切にしているか、父親であることにどれぐらい喜びを感じているか知っていますか？模範を通じて子どもたちは女性の役割をどう尊重し敬い守るかを学びます。皆さんの家庭で子どもたちは愛と義を持って家族を管理する方法を、また生活必需品を提供し家族を守ることを学ぶようになります。物質的な面も霊的な面も同様にです。兄弟たち、思いを込めて尋ねます。息子たちは天の御父が彼らにしてほしいと思っておられることをあなたが行おうとしている姿を見ていますか？私は答えがはいであることを願っています。もしいいえであっても遅すぎません。でも今日から変わる必要があります。御父が助けてくださいます。さて若い男性の皆さん、皆さんはメルケゼク神権を受け、聖なる神殿の儀式を受け、千人宣教師として仕えるという義務と務めを果たし、あまり時間を置かずに神殿で神の娘と結婚し家族を持つ備えをしています。さらに聖霊に導かれるままに自分の家族を導くことになります。これまで多くの若い男性になぜここにいるのですかと尋ねました。こう答えた人はまだいません。父親になる方法を学び、御父の受け継ぎに備え、それにふさわしくなるためです。教義と聖約20章にある皆さんのアロン神権の義務について考えましょう。皆さんの家庭での働きに置き換えますから、皆さんがどう感じるかに注意をしてください。キリストのもとに来るように、あなたの家族のすべての人を招く。常に彼らを見守り、彼らと共にいて彼らを強める。時進めあなたの家族にバテスマを施す。彼らが声に出して祈り、密かにも祈るように、また家庭におけるすべての義務を果たすように進める。あなたの家族の中には罪悪がないように、偽り悪行のないように取り計らう。あなたの家族がしばしば会合するように取り計らう。お父さんが家長の義務を果たせるよう助けてください。お父さんがいないときにはお母さんを神経の力で支えてください。頼まれたときには家族の中で他の祭司や教師、執事を選任してください。これは父親の働きと役割のようではありませんか？アロン神権の義務は若い男性が父親としての役割を果たす備えです。小冊子神への務めを通じて職義務を学び、具体的な計画を立てます。また御父の御心を求め、それを果たすための目標を設定するときに導きとなり助けとなることでしょう。御父はこの特別な時期、特別な技のために永遠の目的がある皆さんをここに置かれました。御父はその目的を明確に見通し理解するよう望んでおられます。お父様ですから、いつでも導きを求めてよいのです。 天の御父は一人一人を気にかけ、永遠の行く末に到達できるよう個別の計画をお持ちです。また一人をイエス・キリストを使わされ、食材を通して不完全さを克服できるよう助けてくださると同時に、聖霊を証人、伴侶、そして導き手としてお送りになり、主を信頼するならば永遠の目的地へ到達できるようにしてくださいました。私たちがこの世の生涯で御父の祝福を完全に享受し、永遠にわたる父親となることによって、御父の技と栄光を成就することができますよう、イエス・キリストの御名により、アーメン。